柿崎雄二のアウトドアスタイル。こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
俳優の竹島由香です。
柿崎雄二のアウトドアスタイル、この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と竹島由香でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。最近結構流星群の話題がたくさんあるんですけども、
この時期になると ね、
今年はレモン彗星っていう、
聞いた、
はい、それ、見ました？
見てない。
私も見れなかったんですけど、
だってあれ一回見逃すと1300年、うん、
そういう天体ショーがこれからだと12月13日から14日ぐらいの間が見頃なのが双子座流星群、
双子座流星群、はい、
やっぱり最近ね焚き火をテーマでお送りしてますけども、焚き火を見ながら星を眺めるっていうのもいいですよね。
そうなの、焚き火で ね、
他
の明かりを使わずに、明かり使っちゃうと星見えづらいから、焚き火のほのかな明かりで身の回りのことをやって、で夜寒いから、暖も取ると、ね、最高ですよ ね、
やっぱり私も子供の頃、結構流星群が地球に接近してるっていうことで家族で結構明け方までずっと外で毛布かぶりながら立って
ああ俺もやったこと
見たことがあるんですけど、
あんまりね都内とかね、なかなか見えづらいんだけども、やっぱりこう郊外に行くと星よく見えますし、
そうですね、
標高高いとこ行ってね空気が澄んでると、流星群ってほんとよく見えるんだよね。
よく見えますよね、ぜひ皆さんもねそんなとこ冬にぜひ行って見ていただきたいななんて思って、
焚き火と星座観察
いいです ね、
最高です。
最高です、
柿崎雄二のアウトドアスタイル 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
竹島由香です。今月は焚き火について柿崎監督に教えていただいております。
なんかね、教えるというとちょっとおこがましいけど
いやいやいや、私は
好きでやってるんで、
知識がないんで、
みんなと一緒にこういろいろ楽しみたいなと思うんですが、
はい、
今月はね焚き火のことについていろいろお話をしてきましたが、じゃあその焚き火のことでね、燃料とは薪の話も随分したんですけども、薪のちょっと種類についてね。
種類もいろいろありますからね。
薪になっちゃうと、何の木を燃やしてるか全く記入してない人がいるんですよね。
なんかよく針葉樹と広葉樹っていう2種類があるっていうことはなんかなんとなく分かってますけど、
そうなんです、今ね針葉樹広葉樹とありまして、そのちょっと特徴についてお話していきたいなと思うんですけど、針葉樹というのはね杉とかね有名ですけども、先っぽの尖った葉っぱで針葉樹ということで、針の葉っぱと書いて針葉樹というふうに言うんでしょうけども、針葉樹の特徴は非常に火付きがいいという、
火の付きがいい、
着火しやすい、だから最初にこうつけるときは針葉樹を使った方がいいと言えますね、で当然燃え尽きるのも早いんですよ。
なるほど、
早
くつくけどすぐ燃えちゃう。
そう、で広葉樹っていうのは非常に密度が高くて硬い木なので、
なるほど、
これは火付きが悪い。
なるほど、なかなか火がつかない、
そう、最初から広葉樹につけようとすると非常につけづらい、でその代わり密度が高いので長持ちするというふうな特徴がありますね。パッと見で見分ける方法は、針葉樹は年輪のようなね輪っかが結構はっきりしてるんで、分かりやすいと思うんですけど、杉の木とかはね、
でも確かにキャンプ場とかでいろんなこう薪が置いてあって、すごい持った時に軽っ ていう、あの同じ太さの大きさの薪でも軽いものと、
あ、そうそうそうそう、
重たいものがありますよね、うん、
それがやっぱり密度の違いで重さが、ね、うん、だいぶ異なると思うので、広葉樹は重いですよね、
うんうん、同じ本当長さのものなのに全然重さが違うっていうのを経験したことあります、
うん、まあ、そういった薪をね使い分けていくっていうのも一つの方法なんですが、
はい、
その薪も、うん、よくキャンプ場行くと売ってますし、
はい、
これもホームセンター行くと薪っていうのは束で売ってるんです
けど、そうですね、よく丸く束になって、うん、針金かなんかでこう止めてあって
一束700円800円ぐらいするのかな、うん、今、うん、で売ってますが、
はい、
あの売ってる薪も実は太いんですね。直径でいうと10センチとか15センチ下手するとあるんじゃないかな。
そうですね、もうペットボトルよりは全然太いものですよね、
うんうんうん、その太い薪に特に広葉樹の場合、うん、火がつきづらいので、うん、まあ、これもあの以前ちょっとお話ししましたが、まあ、フェザースティック等を作ってね、
はい、
まあ、火つきを楽にする方法もあるんですけども、うん、
はい、
ちょっと今日はねその薪にさまざまなものを使って着火しやすくするっていう方法をねちょっとお伝えしたいなと思うんですけども、
はい、
まずですね皆さんあのパックってあるじゃないですか、飲み物の牛乳パックですか、
ね、ああ紙パックですね、
そうそう紙パック、
はい、
うん、あの紙パックを、
はい、
まあ、牛乳飲んだ後とかに乾かす、水で洗って、
うんうんうん
うん、ちゃんと水気を乾かして、
はい、
あのパックをこうハサミで切っていくんですね、まあ、大きさにすると1センチ5ミリ、まあ、2センチ近くぐらいだけど、その1センチ5、1センチ5ぐらいの、
はい、
まあ、小さい切れっ端にしていくと、
はいはい、
まあ、一つのパックでいっぱいできると思うんで、
そうですね、
であれを着火剤に使うんですね。
え、紙パックは燃えやすいんですか？
燃えやすいんだよね。
へ、
なぜかというと、はい、中の液体漏れを防止するために、
うん、
あの紙パックの内側にはロウでコーティングをされてるんだよね。
あれってロウでコーティングしてるんですか？
まあ、ロウの素材で
ツルツルした風になってますよね、うん、内側は。
ということは燃えるん
だ。あ、なるほど。
燃えるし比較的長い時間燃えるんだよ、
ね、あ、そうなんですね、うん、気持ちがいいんですか？
気持ちがいい。
へ、
だからあれを使っていただくと比較的焚き火の着火が楽になる。
ああ、例えば紙コップとかでもいいですか？よく紙コップも内側コーティングされてますよね。
ああ、内側コーティングされてる紙コップだったら大丈夫。
あ、そうか、最近そうじゃないのもありますね、う
ん、コーティングされてないのもいっぱいあるんだけども、
あ
のパックの内側って光沢があって、
はいはいはい、
多分皆さん見れば分かると思うん
ですね。そうですね、はい、
うん、
あ、そういうものはリサイクルにもなるしいいですね。
そうそうそう、
うんうん、
それから皆さんにちょっとお伝えしたいリサイクルなんですけどね、
はい、
よく天ぷらとかフライをご自宅でやると、
はい、
油が
余りますね。
余るでしょ、はい、で今あれを固める素材とか売ってますけど、
ありますね、ちょっとゼリー状みたいにして、
そうそうそうそう、
してるやつ、はい、
あれではなくて、
うん、
使った油をいらないペーパーとか、
はい、
紙とかに染み込ませます、
うん、ほうほう、
まあできるだけ衛生的なね、
うん、
それ天ぷら鍋とかだったらねまた使うんでね、衛生的なものがいいと思うんですけど紙に染み込ませます、
はい、
でその紙をこんなちっちゃな瓶あるじゃない、よく梅干しつけたりするような
はい、はい、ジャムとか作るような、
そうそうそう、それのちょっとちっちゃい瓶ぐらい、まあ大きさにしたら容量にしたらどれぐらいだろう、2リッターとか余裕で入ると思う、ね、
ああ意外と大きめな、
うんうん、それね溜めとくの、ね、いっぱい、
はい、
まあ変な話は俳優をそこに入れて、
はい、
紙を逆に先に入れてもいいんだけど、
ああなるほど、瓶の中で保存すると、
うん、油を締め越す、うん、
はい、
まあ、油分はもう紙が染み込んでしまうと、
はい、
全くこう液体というふうには見えないので、その油が染み込んだ紙を燃料として使う。
それはよく燃えそうですね。
でご自宅で出た天ぷら油とか、
うん、
フライの油も、まあ、それで消費していけると。
あ、そう、結構揚げ物をやるとその油の処理ってちょっと面倒くさかったりするんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
そのままもちろん流しちゃダメですから、うん、ちゃんと固めて拭き取って捨てるっていう作業がありますけど、それをねキャンプに持ってってそれで燃料に使えるっていいですね、
うん、だからあくまでもそういった油を、食用油を、紙を使って、うん、いらない紙ね、
はい、いらない紙、
うんうん、まあ、それに染み込ませてそういったものを作る、まあ、それともう一つは、うん、松ぼっくりってあるでしょ。
はい、松ぼっくり、
冬になると松ぼっくりいっぱい落ちるじゃない、
いろんなとこに、まあ、キャンプ場とか行くといっぱい落ちてますね、
うん、松屋にっていうぐらい 松って、まあ、燃える成分、油がたくさん含まれて、
なるほど、
松ぼっくりもよく燃えるし長く燃える。
あ、そうなんですね、うん、
だから松ぼっくりばっかりたくさん集めておくと、はい、結構ね燃料として使えるんですよね。
へー、
これあの災害の時にね、はい、実はその松ぼっくりって集めると、はい、そういったお米を炊くとか、そういう煮炊きにも使えるんで、松ぼっくりをぜひおすすめです。
あ、いいですね。なんかあの小さいお子さんがいるご家族とかね、キャンプ場行って、うん、はい、じゃあ松ぼっくり拾ってきてって言って子供たちにバーってこう遊びの中の一つで、
そんなことやって
る
の？
いや、やってるって。いや、そういうのやって、あの燃料を、あ、そしたらいいんじゃないかなって私のアイデアです。
あ、なるほどね、はい、で、まあ、そういうのをあの保管しといてもいいし、はい、松ぼっくりを使ったあのなんかアートもあるでしょ。
ありますね、うん、よくあの結構私子供の頃やったのはマニキュアを塗って、あのクリスマスのオーナメントを作ったりとかしました。
マニキュアを塗るから余計燃料として使える。
本当だ。じゃあシーズンが終わったら薪の燃料にする、いいですね、
はい、
うん、
まあ、そうやってあの薪の種類を考えて使う、はい、それと紙バッグを使う、うん、ね、いう方法もあるし、先ほど言ったいらない紙に、うん、まあ、オイルを染み込ませ、食用油を染み込ませるオイルフレークっていうんですけどね、オイルフレークを作っておいたり、うん、あるいは、まあ、どこでも落ちてますけど松ぼっくりを拾って燃料にするという方法もあるということでね、ちょっと焚き火の燃料のご紹介をさせていただきました。
はい、ありがとうございます。それではここで一曲お送りしたいと思います。今日はですね、皆さんにちょっとこうヒーリングミュージックをお聞き、聞いていただきたいなと思ってチョイスしました、うん、ソリチューズというシリーズがあるのをご存知でしょうか。
これ大好きです。
あ、本当ですか、はい、あのダン・ギブソンさんというね、うん、カナダの、あのカナダではもう国民栄誉賞みたいな賞をいただいてるすごい方なんですけども、そう、その方が自然の、ま、風の音であったりとか、うん、鳥のさえずり、川のせせらぎみたいな音を録音して、うん、音楽と融合させたっていうアルバムを作ってらっしゃる方がいるんですけど、ぜひね、その方の曲を聴いていただきたいと思います、
はい、
それではお聴きください。ダン・ギブソンでアルバムカントリーレトリートよりビッグスカイ。
いいよね、こういう曲をね。
いや、いいですよね。
アウトドアで聴くの最高かもしれない。
そう、もう本当癒されるっていう感じでした、うん、
さあ、先ほどからお送りしてます焚き火の、ね、燃料の種類をお話ししましたけども、
はい、
その焚き火でいろんな楽しみ方ができるという話をしていきたいと思いますが、はい、冒頭でお話した星座観察ね。
あ、はい、
あれね、真冬こそおすすめ。
あ、そうなんですね。
いや、あの、それ一つは、うん、冬の空の方が乾燥してて、
うん、
比較的こう天体観測に向いてるという。
あ、
星がよく見えるでしょ、冬のがね、
はい、そうですね、う
ん、それも一つ。それから、まあ、夜見るわけなんで、うん、虫に悩まされることもほとんどない。
確かに
冬だからね、
それ結構大事かも、
うんうん、ただ問題は寒さなんですよ。
そうなんですよ、寒いんですよね、うん、しかもずっと上向ってるのもきついし。
だから、ね、俺がよくやってるのはコットというね、アウトドアとかキャンプに使うベッドがあるんですね、
はい、
コットっていうね、
はい、簡易ベッドみたいな感じのやつですね。
うん、うん、そのコットに横になって夜空を見上げた状態の寝てるから、
はいはい、
で横で焚き火を焚いてると手元はなんとか明るいし、
はい、
でパチパチって焚き火の音を聞きながら、まあ本当優しい明かりの中で星空を見てられると、しかも暖も取れると、
うん、ああ、それやってみたい、
うん、でも今なんかね、クマなんかも怖いけども、
はい、
比較的火があれば焚き火をしてれば、うん、そういうクマとかそういった獣もね出づらいということもあるので、うん、ちょっと焚き火での星座観察ね、これあのなかなか都心とかでは難しいですけど、
うん、
ぜひキャンプ場でね皆さんちょっとお試しいただければなというふうに思うんですが、
ちょっとやってみたいの、この冬やろうかな。
絶対おすすめ、
はい、やりたいです。
それと、
うん、
ずっとね、
うん、
星を眺めてるのもいいんですけど、その星を眺めながら、うん、お酒を飲んだりもね、
最高じゃないですか、
うん、
やっぱりね、
焚き火でちょっとつまみを作ったりね、
あ、もう夢のようですね。
まあミックスナッツをちょっとね、あの焚き火で、はい、フライパンでちょっとローストするだけでも香り高いおつまみになるし、はい、いっぱいありますよね、焚き火でできるおつまみってね。
そうですね、
まあ、うん、以前の番組のご紹介した焼き芋とかももちろんそうですけども、
美味しそうでした、うん、先週の放送聞きましたけど、
その今日はね、
はい、
ちょっとあえて 焚き火でというよりも、うん、まあ、焚き火は焚き火なんですけども、はい、その火を使ってやるおつまみ、うん、
はい、
ポップコーンをご用意しました。
お、ポップコーン。
このポップコーンって見たことあるでしょ、スーパーとか売ってるでしょ。
懐かしい、これ私子供の頃大好きでした、うん、コンロの前で振って作るやつ、パンパンパンパン。
なかなかね今あの
これですね、
こういう音とかすごい気になってね、
あ
の、
あ、
やらない人多いと思うんですけど、
いや私子供の頃大好きでした。でも外で食べたことなかったな。
すんごい香りがいい。
あ、バターの香りが、うん、ふわーって、
あの、うわ、すごいバター
ギトギトバターが、はい、これが美味しいんですよ。
これを食べながら、
はい、
ちょっと水あれをね、ウイスキーの水あれ飲むとかハイボール飲むとか、
はい、
でもいいし、
はい、
ホットウイスキーとかホットワインという手もあるしね。
そう、うん、私昔キャンプをやった時に冬にホットワインを飲みながらキャンプをした時があって、それがもう、あ、美味しかったんですよね。
最高だよね。
ちょっとね、普通甘いワインって私そんな飲まないんですけど、うん、またねホットワインってこうワイン自体にいろんなフルーツ入れたりスパイス入れたりとかして、うん、少しこうアレンジしてるものじゃないですか。だけどまたこの冬の焚き火の前でやるといいんですよね。
ね、早速ポップコーン食べてみようか。
はい、これは
ポップコーンなんて普段食べないもんな。
こうやって食べないですよね、
うん、ポップコーンっていうと映画を思い出すけども、
あ、そうですね、
俺は映画よりもやっぱりアウトドアなんだよね、
う
ん、
へえ、うん、いただきます。あ、いい音。
おいしい、
おいしい、
うん、
うん、
バターの香りがすごいして、
うん、なんかやっぱり子供の時はこればっかり食べて、うん、あとジュース飲んでとかでしたけど、うん、大人になってみるとこうちょっと香ばしい香りと合うような、まあ、ワインであったり、うん、ウイスキーも絶対合いますよね。
これ焚き火っていうとあの葉っぱとかね木を燃やしてる煙の匂いがするでしょ、うん、香りがするでしょ、
はい、
それにこのポップコーンの香りにはものすごく合うと思うんだよね。
あ、合いそう、
うん
うん、
その中に漂ってくるバターのね、
うん、
香りがまたいいし、
はい、
本当あの焚き火って見た目とか音とか、ね、視覚的とか聴覚的だけじゃなくて、
うん、
味も楽しめるって最高だね。
本当ですね、うん、またこれに合 う, こう甘いソースとか、まあ、ちょっと食事に系のおソースとかもつけてこう、うん、ポップコーンつけて食べても美味しそうじゃないです か,
あ、
それがそれ、ね、アウトドアってそういう楽しみ方もいろんなアレンジができるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、面白いかもしれないですよね。
そうですね、この番組でね、うん、ホットワインとかを飲みながらね、
はい、
ロケで、
あ、そうですね、
お届けできたらいいですね。あ、
もうこの番組は絶対ロケしましょうね、
うん、アウトドアスタイル
アウトドアスタイルなんでアウトドアで撮らないといけませんね、
うん、本当その通り、
うん、
はい、でこういったあのポップコーンもあるんですが、
うん、
ね、あの焚き火を使ったお酒とつまみっていうのは例えばこんな楽しみ方もあるんですよね。あの皆さんあのスーパーとか行って、
はい、
缶詰の焼き鳥ってあるじゃないですか、
はい、
あのもちろん缶のままやってはダメなんだけども、
はい、
缶から取り出して、
うん、
まあ、アウトドア用のフライパンとかでもいいし、うんうん、まあ、何もなかったらアルミホイルにくるんでもいいんだけども、
うん、
それでちょっと焚き火で温める、
うん、
まあ、温めるっていうと電子レンジみたいな感覚もあるんだけど、
うん、
やっぱり火なんでちょっと当たってる面はね焦げたりするし、
はい、
それがまた香りが最高なのよ。
うん、
缶の焼き鳥のね、
うん、
焚き火ちょっとやった時のあの香りたまらないから、
うん、いいですね。
焼き鳥屋さん以上のパフォーマンスがあった。
缶のね、もともとは缶詰のあのね、焼き鳥でも全然味が変わりますよね、
うん、あとはまああの前回ご紹介したように、うん、さつまいもがあってデザートにする、
うん、
アイスクリームに乗せて、うん、キーフワインをねちょっと垂らすとか、
うん、美味しそう、
栗を入れて焼き栗を作るとか、
いいですね、
うん、いっぱい方法あると思うんで、ちょっと皆さんにいろいろとアウトドア料理をねお届けしたいですね、
は
い、
そうですね。私あのこう理想のキャンプで、うん、多分ちょっと上級編なのかもしれないんですけど憧れがあって、
はい、
あの鉄のお鍋で、鉄っていうかそういうアウトドア用の
ダッチオーブン
、はい、ダッチオーブンでシチューとかを作って、でそれで焚き火のこう上からこうちょっと吊り下げるっていうか、こう
トライポット
っていうんですか、うん、こう三脚みたいなのも焚き火の上に設置して、そこに鍋を引っ掛けて、
はいはいはい、
でそこからみんな取り分けて、うん、でそれもこうアウトドア用のコップとかでこう入れて、
うん、
でちょっと冷めたらこう焚き火に置いて温め直すみたいな、そういうのかっこいいなと思って。
やったことある。
いいですね。
あの火加減ね難しいけども、うんうんうん、で、あの今トライポッド自体売ってるので、はい、バランスのいいような状態売ってるんで、あ、うん、あの自分でバランス取るのは難しいけども、あのちゃんとね売ってるトライポッド買ってやれば、はいはい、簡単にできると思うんで、うん、あのおすすめですよ。
ああ、ちょっとそういうのやっぱやる、なんかアウトドアやるからには、うん、ちょっと自分でやったことないことに挑戦したいなって気持ちがあって、うん、そういうのぜひやってみたいんですよね。
そうですね、
うん、
あのガスバーナーとかね、
うんうん、
もちろんガス代含めてだけど、
はい、
そういうものではできない楽しみとかね、はい、そういうことをちょっといろいろトライしていきたいですね、うん、
はい、はい、ぜひねこの番組でご紹介できたらと思います。
はい、
はい、ではここでもう一曲お送りしたいと思います。先ほどのソリチューズのシリーズからもう一曲お送りします。こちらの、ね、曲はまず最初に雨の音、そして雷の音から曲が始まるという、うん、ちょっと素敵な曲なのでぜひ聴いてください。それではお聴きください。ダン・ギブソンでアルバムネイチャーズ・ヒーリング・タッチよりクワイエット・ライトニング。
秋月雄二のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
やっぱり焚き火でね、うん、あの天体観測を楽しんだり、
うん、
そこでお酒を楽しんだり、
うん、
なんか本当に人生が豊かになるなっていうふうに思いましたね。
そうなんだよね、
うん、
まあ星座もいいし、たわいのないねおしゃべりでもいいし、
うん、
楽しみ方っていろいろあると思うんで、
うん、
皆さんそれぞれのライフスタイルに合わせてお楽しみいただければと思います。
はい、
はい、
この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしております。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプレシピやアイディアも教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しております。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週
おやすみなさい。柿崎雄二のアウトドアスタイル、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。